お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから吉脇の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は吉脇7章2節から26節と8章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
吉脇7章の学びを続けていますが、7章2節から3節。ヨシュアはエリコから人々をベテルの東、ベテ・アベンの近くにあるアイに遣わすとき、その人々に次のように言った。登って行ってあの地を偵察してきなさい。そこで人々は登って行ってアイを偵察した。彼らはヨシュアのもとに帰ってきていった。民を全部行かせないでください。2,000〜3,000人ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから。民を全部やって骨折らせるようなことはしないでください。エリコはこの世を象徴し、愛は肉を象徴します。残念ですが、エリコの周りを回って、自分たちは性別されたクリスチャンだと語りながら、自分の前でラッパを吹くようなことをする生徒たちがいます。そのような人たちは、私たちはこんなことは決してしない、またそんなこともしないと公言しますが、でも自らの内にある肉についてはどうでしょうか。イスラエルの子らは勝利に酔っていました。彼らはエリコの戦いに大勝利を収めました。それは神様の勝利であったのに、少しの間イスラエルは自分たちの勝利だと思い込みました。ヨシアは何人かの男たちを愛に偵察に行かせ、彼らは注意深く町を観察した後、報告して言いました。愛はエリコに比べれば小さく、簡単に滅ぼすことができます。4節から5節。そこで民のうちおよそ3,000人がそこに登ったが、彼らは愛の人々の前から逃げた。愛の人々は彼らの中の約36人を撃ち殺し、彼らを門の前からシェバリムまで追って、下り坂で彼らを撃ったので、民の心がしなえ、水のようになった。イスラエルは愛の男たちに敗北しました。私たちはこの世に打ち勝ったのと同じ作戦を使って肉に打ち勝つことはできません。イスラエル人たちは自分たちの弱さを認めませんでした。使徒パウロが次のように言ったとき、彼は自分の弱さを認めていました。ローマ人への手紙7章18節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。どうでしょうか。あなたはご自分の中に何の強さも備えていないことに気づいておられるでしょうか。あなたはクリスチャン生活を自分で生きることはできませんし、神様はあなたにそれを要求してもおられません。神様ご自身があなたを通してクリスチャン生活を生きたいと願っておられるのです。ローマ人への手紙7章の中で、パウロは自分の古い性質の中には何も良いものがないことを発見しました。パウロはまた自分の新しい性質の中にも何の力もないことに気づきました。新しい性質は神様のために生きることを望みますが、そうする力はありません。ローマ人への手紙8章で、 私たちは神様の聖霊に紹介されます。神様の聖霊に満たされた時にだけ、私たちはクリスチャン生活を生きることができるのですと、マギー博士は述べています。6節から7節。ヨシアは着物を裂き、イスラエルの長老たちと一緒に、主の箱の前で、夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。ヨシュアは言った。ああ、神主よ、あなたはどうしてこの民にヨルダン川をあくまでも渡らせて、私たちをエモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったのです。ヨシュアはなぜこの戦いに敗れたのか理解できないのです。そこでヨシュアは自分の着物を裂いて神様に訴えます。8節から9節。ああ、主よ、イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができましょう。カナン人やこの地の住民が皆これを聞いて私たちを攻め込み、私たちの名を地から立ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさろうとするのですか。ヨシュアの訴えに対して主が何と言われたかに耳を傾けてください。10節。主はヨシュアに仰せられた。立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。主はヨシュアに言われます。立ち上がって荒野と灰をかぶって泣き言を言うのはやめなさい。自分の祈りの時間を主の前で泣き言を言うのに使っているクリスチャンたちがいます。そんなことをしても何の役にも立ちません。問題の本質に真っ向から取り掛かる必要があるからです。11節。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖絶のものの中から取り、盗み、偽って、それを自分たちのものの中に入れさえした。ヨシュアはイスラエルが罪を犯したことを知りませんでした。神様はヨシュアに、宿営の中に罪があること、そして彼がそれを取り扱わなければならないことを告げられました。14節。明日の朝、あなた方は部族ごとに進み出なければならない。主がくじで取り分ける部族は、氏族ごとに進み出、主が取り分ける氏族は、家族ごとに進み出、主が取り分ける家族は、男一人一人進み出なければならない。この後、ユダの部族、そしてゼラフの家族に罪があることが分かりました。18節。ザブディの家族を男一人一人進み出させると、ユダの部族のゼラフの子、ザブディの子、カルミの子のアカンが取られた。罪のあるものを見つけるために、イスラエルはこの長いプロセスを通らなければなりませんでした。宿営の中の悪を見分けるのは彼らには難しいことでした。私たちにとっても教会の中で悪を見分けるのは難しく思われます。教会のメンバーたちは自分自身のコミュニティの中において悪に対して最も盲目であるようです。彼らはダウンタウンのナイトクラブや居酒屋やある政治家の悪は簡単に見分けることができるのに、自分の家族や教会の中の罪を見分けることができないのです。19節から21節。そこでヨシュアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神、主に栄光を期し、主に告白しなさい。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。 アカンはヨシュアに答えて言った。本当に私はイスラエルの神、主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中に、シヌアルの美しい街灯一枚と、銀200シェケルと、目方50シェケルの金の延べ棒一本があるのを見て、欲しくなり、それらを取りました。それらは今、私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。アカンの罪の段階を見てください。彼はまず、見て、欲しくなり、そして取ったのです。これらは肉の欲が陥れる罪の段階のパターンです。ゴシップ、非難、妬み、そして嫉妬は、すべて肉の罪です。肉の罪は必ず争いと問題を引き起こします。例えば、非難は、あなたのエゴを立て上げ、あなた自身に注目を集めます。人を非難することで、自分自身が相手よりもよく見えるようにしようとします。肉の罪は、まず目から入り、見て、欲しくなり、そして、取るという行動に移ります。さて、ヨシュアに質問されたとき、アカンは何をしたでしょうか。彼は自分の罪を告白しました。今日の信者としての私たちは、どのようにして肉に打ち勝ったらよいのでしょうか。それは、自分の罪を主に告白し、あくまでもまずはじめに、自分の人生の罪を取り扱わなければなりません。この世に打ち勝つためには、信仰によらなければなりませんが、肉に打ち勝つためには、その方法では不十分です。私たちには、神様との交わりがどうしても必要です。では、私たちがどうやって神様と交わりを持ち、自分の人生に力が与えられるのでしょうか。ヨハネの手紙第1は、私たちが神様と交わりを持つことができない方法を明らかにしています。第一ヨハネ1章の5節から6節には次のように書かれています。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いて、あなた方に伝える知らせです。もし私たちが、神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。もしあなたが神様との交わりを持っていると言いながら、罪の中に生きているのなら、誰も騙すことはできません。確かにあなたは神様との交わりを持っていないし、自分でそれが分かっているはずです。さて、私たちが自分には罪がないと言うとしましょう。しかし、第一ヨハネの一章の八節で神様はこう言われます。もし罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。でもそれなら私たちは何をしたらいいのでしょうか。第一ヨハネ一章の九節には次のように書かれています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ご覧の通り、私たちは神様を私たちのレベルに下げることはできません。そして自分を神様のレベルに引き上げることもできないのです。あなたのするべきことは、神様との間のコミュニケーションを開けておくことです。コミュニケーションを開けておく唯一の方法は、自分の罪を告白することです。ヨハネはこう付け加えています。第一ヨハネ、一章の十節。もし罪を犯してはいないというなら、 私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。これは非常に強い表現です。もし私たちが自分には罪はないと言うなら、私たちは嘘をついているのだと神様は言われます。神様の言われることは正確だと信じます。ですから私たちは罪を告白すべきなのです。それではどのように罪を告白したらよいのでしょうか。真の告白は決して表面的であってはなりません。阿寒がしたように逐一説明しなければなりません。私はそれらを見ました。私はそれらが欲しくなりました。そして私はそれらを取りました。あなたの心にあることを一つ一つ神様に申し上げるのです。神様はもうすでにそのことについてすべて知っておられるのですから、心を開いて神様に正直にお話しすればよいのです。アメリカ・ミシガン州において、1870年から1940年にかけて、アルコール中毒患者、または貧民などの救済活動組織、シティレスキューミッションを創設したメル・トロッターは、医師であり、また組織の理事である一人の男性が、いつも次のように祈るのが気になりました。彼は祈るときには、いつも次のように始めました。主よ、もし私が罪を犯していましたら、その罪を許してください。ところがメル・トロッターは、毎回毎回彼がそういうのを聞くのに飽き飽きしました。ついにその医師のところに行ってこう言いました。ドクター、あなたは、もし私が罪を犯していましたらと言っていますが、あなたは自分が罪を犯したか犯していないかわからないのですか？するとその医師は言いました。いいえ、なんだかわかりません。メル・トロッターは言いました。わからないなら、見当くらいつけなさい。この後次にその医師が祈った時には、自分の罪が何であるのかすぐに理解できたと、メル・トロッターは言いました。時として私たちは、祈りの中でさえも本題に触れないことがあります。ただ神様のもとに行って、あなたの罪が何であるか、はっきりと話しましょう。それが告白です。罪の告白がなされない限り、人生には喜びもなく、力もなく、勝利もないのですと、マギー博士は強調しています。25節から26節。そこでヨシュアは言った。なぜあなたは私たちに災いをもたらしたのか。主は今日、あなたに災いをもたらされる。全イスラエルは彼を石で打ち殺し、彼らのものを火で焼き、それらに石を投げつけた。こうして彼らは、アカンの上に大きな石くれの山を積み上げた。今日もそのままである。そこで主は、燃える怒りをやめられた。そういうわけで、そのところの名は、アコルの谷と呼ばれた。今日もそうである。これは非常に深刻な事態です。そしてこれは新約聖書の信者たちのために強調されています。ローマ人への手紙8章の13節には次のように書かれています。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。罪を告白せずに生きていないクリスチャンが大勢います。アメリカの伝道者ドワイト・エル・ムーディは一風変わった言い方でこんな風に言いました。人々は自分たちを惨めにするのにちょうど足りるだけの宗教を持ち合わせている。惨めなクリスチャンがいるのは自分の人生の罪を取り扱わないためなのです。使徒パウロは次のように言いました。第一コリント11章の31節から32節。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは 主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。もし私たちが自分を裁かないなら、神様が介入して私たちを裁かなければなりません。そして神様の裁きは時によってかなり深刻です。私は自分の経験から私の人生における神様の裁きが何であるかをお話しすることができます。そしてヨシュアがしたように不平を言ったり泣き言を言っても何の役にも立ちません。すべきことは神様のもとに行って惨めなことを正しく直していただくことです。私たちが自分の罪を神様に告白してそこから向き直るとき、私たちは主からいただく確かな喜びを経験するのですとマギー博士は述べています。さて、ヨシュア記8章の学びに入りますが、7章で見てきたようにイスラエルは小さな町アイで不名誉な敗北に苦しみました。この敗北の原因は宿営の中にあった罪でした。今罪は取り扱われ、神様はイスラエルに勝利を与える用意ができておられます。ヨシュア記8章の本文に入りますが、1節、主はヨシュアに仰せられた。恐れてはならない、おののいてはならない。戦う民全部を連れて愛に攻め上れ。見よ、私は愛の王とその民、その町、その地をあなたの手に与えた。神様が戦う民全部を連れて愛に攻め上れと言われていることに注目してください。すでに言いましたが、愛は肉を象徴しています。肉はあなたの最大の敵です。勝利を得るためにはあなたが持っているすべての資源が必要なのです。2節、あなたがエリコとその王にした通りに愛とその王にもせよ。ただしその分取り物と家畜だけはあなた方の戦利品としてよい。あなたは町の後ろに伏兵を置け。エリコの戦いでは彼らはどんな戦利品も自分のために取ってはなりませんでした。でもここでは神様は彼らが欲しいものを取ってよいと言われています。それはなぜでしょうか。現在ではこの当時のエリコでは社会病である性病が蔓延していたことが分かっています。ヨシュアは病原菌について知りませんでしたが、神様はちゃんと知っておられたのです。ですから神様はエリコの町からは何も取ってはならないとおっしゃったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。